みんなの民主主義歩みの会、安倍一強と呼ばれる今日、この番組はシーズン3を迎えます。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せでいいんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物？いやいや、もっと大っぴらにみんなが平然と語れるようにしなくてはいけないのではないでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための真の民主主義を歩む会、それがみんなの民主主義歩みの会です。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組はみんなの民主主義運営事務局の提供でお送りいたします。さあ、それでは本日も番組をスタートしていきたいと思います。今日もですね、いつものメンバーでお送りしたいと思います。
はい、西尾彩子です。こんばんは。
西尾則明です。
はい、そして夏井聡の3人でお送りしたいと思います。先日ですね、 F-35 戦闘機がついにというか墜落しましたね。この戦闘機はですね、あちこち不具合があるということで、実はあまり良い買い物ではなかったと。まあいいわけないんですけどね、戦闘機ですからね。これはかなり高くついたんじゃないかと言われておりますけれども、1機あたりの値段で90カ所の認可保育園ができると、8100人の待機児童問題が解決できると、武器取引反対ネットワークの杉原さんがおっしゃってましたけどね、ついに落ちちゃいましたね。
自衛隊員の方がね、搭乗してた方がまだ見つかってないじゃないですか、はい、まだ原因も解明されてないし、はい、こういった今までいろいろ不具合が起こってるらしいんですよね、この F-35 っていうのは、はい、それにもかかわらず、購入の中止の話は今のところ出てないですけれども、はい、やっぱ自衛隊員の人の命だって大事だと思うんですよ ね、 やっぱり事故が起きやすい飛行機、機体、戦闘機、このまま買う予定を変えないんでしょうかね。それもちょっと、ね、
武器も言われるままに買って、食品も言われるままに買って、ね、なんか日本人がモルモットにされてるみたいですけどね。
そうですね、
はい、という話題もいろいろあるんですけども、今日ね、いろいろお話ししたいことは山ほどありますが、まずは言語政治利用の話からいきたいと思いますね。
はい、令和、
令和、
はい、もう私は言語使うのをやめる宣言しました
そうですね、そういう方結構いますよね。
そうですね、ただ未だにやっぱ交換庁では言語なんですよね。
はい、なんか菅官房長官が、ね、はい、行政は令和、言語を、使う今まで通りの慣例で、通り使っていくようにというふうな、はい、談話をしたということでですね。ただこの言語を使うっていうことについて、特に何も法律的な根拠って何もないんです、実は。
そうですね、
だから官房長官という立場でそういうことを言う資格もないし、言ってはいけないんだと思いますけどね。
はい、官房長官も言う資格ないし、それに総理大臣が社債で出てきて、1億総活躍がどうしたこうしたとかね、そういうところに結びつけるのも政治利用ですよね
そうです、何の関係もない話ですからね、
なんかお祭り騒ぎになっちゃってるんですけど、まあでもね、4月1日もう言語祭りでテレビも新聞も言います、もう言語祭りでした、だけど他に大事なニュースってあるじゃないですか、で例えば4月1日から外国人労働者受け入れの関係の法律が施行されて、それからあと私たちの生活に直接、外国人労働者の受け入れについても関係あるんですけれども、食品とかの値上げが4月1日から結構あったんですよね、乳製品、例えばヨーグルトとか牛乳、プリン、チーズなんかもですね、あと缶詰、サバの缶詰なんかも値上がりしたし、あと生麺、麺、こういったのが値上げるしてんですけど、ほとんど報道されてないんですよね。
そうですね、国民の生活に直結する問題がね、もう追いやられちゃってますよね。
追いやられちゃった。なんかこういうことってね、生活苦しくなってるじゃないかって 文句言いたくなるんですけど、そういったことにも気づかせないようになんか言語祭りやっちゃってるのかなって気がしましたけど、
うん、やってますね、うん、でね、もうすぐ消費税も上がるっていうことですしね。
そうですね、
ますます大変になりますよね。
厳しいですね、うん、苦しい。
ちょっと戻りますね。令和になってですね、
はい、もう
最初の日に婚姻届出す人がかなりいるとかですね、まあ、役所の方もそれに対応するとか、なんかやっぱりそういうムードに、うん、もうあのなんていうでしょう、すぐこう飲み込まれてしまう人たちっているんだなと思って、私はちょっと
そうですね、あとなんか会社の名前をね、令和っていうのをつけるっていうね、うん、実際に4月の1日以前は、なかった、なんか ほぼなかったのかな、
うん、
そしたらあの発表されるやいないや、なんかもう何十件かね、もうその登録休暇ですね、出たりとか、うん、まあ、日本人はなんていうの、そういうムードっていうかね、うん、そういうの弱いかなと。でそもそもその元号ってね、あのある方言ってたんですけど、要するにその時代を振り返る時の区切りぐらいにしか使わないと、
うん、
仕事上とかね普段使わないと、うん、で元々元号っていうのはご存知のように、その中国の、うん、時の皇帝が、まあ、その時代を支配すると、時を支配するというところから、時代に元号をつけたという、それが、まあ、日本に伝わってきて、
はい、
いるというのがもともとで、大元の中国はもう、まあ、ご存知のように、
はい、
今ではその元号なんて使ってないということで、うん、日本だけが、まあ、使っているという、ね、はい、ことで、でなんでそういうことを、まあ、政治利用というふうな批判が出るのかというのもですね、うん、結局その、まあ、昔はいざ知らずですね、今はやっぱりその国民主権になってね、はい、主権者は国民であるというようなことで、うん、時の権力者がね、
うん、
こう、まあ、言ってみたら権威を示すために使っていた元号が今本当に必要なのかというね、
うん、
まあ、そういう議論もなくね、まあ、なんかこう、そのブームというかそういう空気に飲まれていくっていうのは、まあ、非常にある種の非常にこう何か問題というかね、
うん、
まあ、薄ら寒いような感じを覚えますよね。
そうですね、まあ、報道の仕方もね、ちょっと私すごく疑問を感じるんですけど、安倍総理がですね、現皇太子のところへ行って、
はい、
次は令和ですと言ったら、分かりましたとにこやかに答えられました。とかって言うわけないじゃないですかね。
聞いてない、聞いてないよとかね。
やだよそんなの。言うわけないじゃないですか。
言える立場じゃないですよね。
それをね、よく分かりましたと、にこやかに、
うん、
あの答えられましたけど、そんなこと一時書く新聞いるかと思って。
嫌な顔されましたなんて書けないですもんね。
書けるわけないじゃないですか。なんでそんなこと一時書くの、うん、私は そういう細かいところにね、腹立ってしょうがない。
あとその令和発表される前にね、
はい、
その結局その平成っていうのがどういう経緯で決まったのかっていうことについても、うん、
はい、
これ情報をはっきり伝えてないんですよね。
そうですね、
あのメディアとか国民に、そういうのを伝えてない一方で、うん、まあ、すでに何かこう令和のですね、なんかそういう情報がなんかさっき今言ったようにね、
うん、
あの出てきたりとかですね、そういうのすごく違和感がありますよね。
NHK のアナウンサーは知ってたという。
あ、そうなんですか。
あの発表された途端に、
うん、
後で安倍さんがこう、ラジオやテレビで言う言葉を、
はい、
そのままこう解説に流したんですよ、
はあはあ、
最初に、
うん、もう準備してたってこと。
だから知ってたとしか思えないっていう報道があるんですけどね、
あ、そうなんですか、
うん、
それはすごく問題ですよね。
問題だと思いますよ、
は
い、まあね、あの元経産省の官僚で、報道ステーションからですね、アイアムになった安倍の一件で、降板させられた古賀茂之さんがですね、
はい、
天皇の政治利用はやめてくれないかと、
うん、
先週先々週ぐらいですかね、コラムを書いていたんですけどね、
うん、
もう本当におっしゃる通り、うん、
天皇の政治利用もそうですけど、元号の政治利用もそうですよね。
そうですよね。
ただあの令和に関しては面白い話があってですね、もともとの由来はね、まあ、今回その万葉集から、
うん、
まあ、取ったと、
うん、
初めての国書から取ったと言ってますけど、はい、万葉集のかなりの部分がだから漢籍というかね、
うん、
中国の古典からやっぱりこう取ってきているものであって、うん、
はい、
この令和自体もその例外ではないということと、
うん、
あとあのある方が、まあ、あの言うにはですね、やっぱりその中国の、うん、その時の、
うん、
安定ですね、
安定、
安定 安倍首相の安に帝の帝で安定というですね、でその時に非常に政治が腐敗していたとですね、うん、それに仕えていた役人が、うん、言ったらしいんですね、その信条を、こんな腐敗している政治をもう嫌だと言うんでですね、ええ、まあ、俺はもうその国に帰ると、
うん、
都を去る、うん、その時に語ったものが元々のルーツだってい こう説も、ね、
そうですか、
あるんですよ。面白いですよね、これ非常に皮肉というか。
腐敗した政治っていうのはあれですか、忖度政治、
忖度、うん、それから友達優遇、
改ざん、
数値捏造、
隠蔽、
まあ、多分そういうようなことを横行していたんでしょう
ね
だから、まあ、そこら辺ですね。で、まあ、その令和をね、まあ、進言したと言われている京都の中西進さんですね、はい、まあ、ただ多くは語らないということでありますけども、うん、万葉集の権威をね、元々の意味合いを知っていてそういった進言をしてたとすればですね、はい、まあ、非常に意味深じゃないかなと、非常に皮肉なんではないか
と。でも有識者って言われてる人たちがどういうふうに招集されたのかわからない、
全然わからないですよね、うん、まあ、ただ有識者っていうのも結局、うん、安倍さんにね、うん、近い人とか、
う
ん、考え方が近い人が集められるっていうね、うん、まあ、今回の中西さん教授はねそうじゃなかったっていうことらしいんですけどもね、はい、まあ、そこら辺ブラックボックスですよね、うん、そうですよね、
うん、まあ、じゃあ次の話題にこの辺でいきたいと思うんですけど、ね、今度は新紙幣の政治利用、
あ、
5年も前にね、紙幣が新しくなる5年も前に発表してしまったと。
新しお札の新しいデザインっていうのは20年ごとに、
はい、
なんか出てくるっていうサイクルがあるそうなんですけれども、うん、まあ、それにしたって今回そのサイクルにまであと5年ぐらいあるらしいんですよね、うん、前 のお札のデザイン変わった時は前は2年前に発表してたんですけど、はい、今回は5年も前に、
うん、
でやっぱこの改元に合わせてあれですね、お祭りムードをさらに盛り上げようという感じですか ね、 すね、
しかも発表してる人たちがねあの人たちですからね、でしかも財務省の大臣は、まあ、麻生さんですけども、
はい、
大きい声で言え、ああいうの見てるとね、もうこう腹立ちます、本当にもう
腹立ちます、本当腹立ちます、
やっぱ記者も若いから、はあ、すいませんとか言っちゃうんでしょうね、あれね、なんでそんな大変なんだよとかって言い返してほしいなと思うんだけど、
本当に
まあね、
悲しくなっちゃいます、
いや本当悲しいですよ、
だからなんかまだ国会も終わってないじゃないですか、
はい、
やっぱりいろいろ大事なニュースあるんですけど、うん、ただこのさっき言った外国人労働者の方々の受け入れの問題だって、
はい、
あれよあれよという間にもう法律がしてこうなっちゃったじゃないですか、はい、だけどそれぞれの受け入れるその窓口になるその自治体っていうのはまだ準備もほとんどできてないって話ですよね、はい、通訳の方だって不足してるし、うん、受け入れ体制が自治体の方では整ってないのに、
うん、
もう始まっちゃってるっていう制度が、
そうですね、
だからもうそういうこともどんどんどんどん報道してみんなで問題提起していろいろ考えていかなきゃいけない問題っていっぱいあるのに、うん、元号と 新紙幣の話題でなんかもう持ちきりになっちゃって、
うん、なんかすごいね、彼らのやってる感をね助長してるようで、うん、もう本当気持ち悪いですね。
これで今の政権の支持率がなんかイメージが良くなってアップしたらしいですよね。
らしいですよね。
なんかおかしいな、おかしい、本当にそんなことでみんな騙されちゃうんだ、
私なんかその彼らのやってるかの演出はまあ多分裏でね、広告宣伝のプロたちがいるから、まあそういうところからも知恵が出てるんでしょうけど、アベマリオの時もね思ったんですよ、
あ、オリンピック、
ええ、
リオオリンピック、
そう、
ええ、
あれ何万人も集まってるスタジアムでピューって阿部君が出てきたら、あっちはもうちゃんと民主主義に厳しい人たちだから「ふざけんな!」とか帰れとかって言ってる人も多分いたと思うんだけど、おーってなって、そこで NHK のアナウンサーが大変な歓声が上がっておりますって言ったら、もうそういうふうになっちゃう、
っていうかそもそもマリオに見えなかったですよね 私はあのキャシャンに出てくる悪役のですねあのボスにですねすごく似ててですね、うん、あ人相悪いなってなんかそういう印象しかないんですね。
キャシャン見てたんだね、
うん、まあでもムードっていうのはこうやって作られるんだなっていうのを目の当たりにしたこの数週間でしたね。
だから元号の政治利用ね、はい、新紙幣の政治利用ね、はい、5年先のことを今なんでこのタイミングかって、うん、もうそういうふうに言われても仕方ないですね、うんうん、
そうですね。まあ今はねあの大事なニュースが隠れちゃってるって、
そうです、ね、
言ってましたけどね、あのやや脱線しますけどね、こういうことも埋もれちゃうんだよなっていうのはあるんですよね、うん、あの同性婚を求める人たちが全国で13カップル、これはですね一斉にあの各地のですね、裁判所に提訴したんですけども、国は争う姿勢を示しているということで、結局少数派に優しくないというのがね、うん、もうバレバレなんですよね。
そうですね、まあ、杉田水脈議員はね未だにねあの謝罪もしてませんし ね、LGBT は生産性がないってね、うん、だ本気で思ってるんでしょうね。だから杉田議員だけじゃないと思うんですよ、うん、まあ、やっぱり安倍政権も、ね、安倍さんをはじめあの閣僚の人たちも、うん、また支持する、団体の皆さんもね、うん、基本的にあの同じ考えを持ってるんだなと思いますね、
う
ん
う
ん、
あとそのマイノリティ LGBT の方々にも、はい、あの優しくない、まあ、政治だし、うん、あとあれなんですよ、この間ってやっぱり他の大事なニュースの中にもあの大熊町 の、うん、あの避難して解除された区域があるんですよね、はい、あの本当に原発の立地に本当に近いところなんですけれども、うん、そういったこととかもあるし、あとは、まあ、その避難して解除されるとその住宅の補助とかも受けられなくなっちゃうじゃないですか、うん、はい、避難してる避難生活してるのはもう自己責任ですよっていうような、うん、その放り投げた形の政策になってしまうし、うん、それもすごくこうひどいなと思います。やっぱりその原発の避難者の人たちが忘れ去られていくっていうのは国がもう温度を取ってそういう人たちをこう追い詰めていくっていうようなやり方をしてるんですよね、はい、あと熊本 の、 その地震の被害者の方々もまだまだ多くの方が仮設住宅に住んでるっていう報道がありましたけれども、はい、心ある報道機関をそういうことやってますけれども、こういった本当にあの元号とか新札のお祭り騒ぎの裏で本当にあの困ってる人たち、辛い暮らしの状況が全く表に出てこない、うん、そういうことを国が放置してるどころかどんどん追い詰めてるっていうその現実さえもほとんど報道されてないっていうのがありますね。
仮設の、ね、住宅に住んでる人たちも、うん、要するにもう出てかないといけないとかね、うん、でその期限を過ぎて、うん、出ていかなければ、うん、この倍のお金払ってくださいというようにどんどん追い詰めてる、うん、であの出てきたくてもね寝れない人たちがいるわけですよ。だからそういう被災者の方にね、まあ、安倍さんを断ることに寄り添う寄り添うって大体あの選挙前になるとねあの福島行ってですねあの復興前にとかね、うん、一斉なこと言うんですけど普段はほとんど行かない、あのそういう都合のいい時だけね被災者の方も、まあ、ある意味で利用してんじゃないかなというね、うん、まあ、言われても仕方ないと思いますよね。
でその一方でまだ復興五輪なんていうレッテルを貼ってですね、うん、あのそれ聞いた人はあじゃあ五輪をやって儲かったお金は被災地に回るんだろうぐらいに思ってるんでしょうけど、そんなことないですからね。
そうですね、うん、そんなことないですよね。
あの札幌オリンピックの時ももう何十年もかって借金返したんですよ、うん、北海道の方が、うん、長野はまだ返してる最中ですからね、うん、だからあのやれば儲かるという話じゃないんですよ、ね、うん、だ東京オリンピックもやったら多分何十年も、うん、都民の税金がねえらいことになると思いますよ、
うん、そうですね、もうすごいお金がつぎ込まれてますからね、う
ん、そこに復興五輪なんて言葉つかないでほしいですよね、うん、
だからその言葉とは裏腹にねその復興だとか被災者の人に寄り添うってことの、うん、もうさらさら考えていないと、うん、いうことはこれは我々が言うまでもなく、はい、その例 の、 その復興五輪担当大臣、うん、桜田大臣がですね
辞めましたね。
すごいこと言いました。しかも、はい、なんて言って辞めたか、
はい、
復興よりも議員が大事ってね、それを復興ね、うん、五輪担当大臣が言うかと、 それは言っちゃいけないでしょうと。
まあ彼はその前にもね、うん、いろんなこと言ってましたからね。よく今までこう辞めさせられなかったなという感じですけどね。ま
あ、安倍さん、あの桜を見る会なんて、安倍さん桜を見る会やってましたよね、この間。いや桜を見るんじゃなくて、桜田のやったことをしっかり見ろと、うん、任命責任あなたにあるんですよって言いたいですけども、それを忘れたいような顔し、もう忘れたような顔してタレントさんたちと一緒になって笑ってましたけどね。
あれも2000万近くお金買ってるらしいですからね。
いやいや、あれだと、いや、もっとですよ、5000万ぐらい、
ね、
であれでしょ、呼ばれたのが1万8000人ぐらい呼ばれてたんです。まあ、それが、
ね、
しかも、
はい、
しかもそれはあの全て税金、
うん、
一般会計費からお金が出るらしいですよ、うん、
ね、
割ってください、1万8000人で
1万8000人 ?1 万2000人じゃないかな。
1万2000人、
はい、今1万人以上ですね。
1万8000人というふうにあの報道されてました、
ね。
う
ん、まあ、新宿ぐらいでね、やってるらしいですけど、
うん、
まあ、自腹でやってほしいですよね、
うん、
でもう一人辞めた大臣が
塚田、
うん、
国交副大臣、
ね、私
忖度大臣っていう、
新潟県出身なんですけど、恥ずかしいですねこの人ね、同じ新潟出身の。
でやっぱ最初はこうね、職責を全うしますとか言って、うん、だんだん風向きが悪くなってくるとね、なんか一応神妙な顔しますけどね、うん、何も答えてないんでしょうね、心中は。
でもともとこの副大臣、国交副大臣っていうのは、麻生さんの、秘書をやってた人、
はい、
でその人が、まあ、政治家になってですね、
うん、
で福岡で、まあ、こう話した中でですね、私は忖度しますよとですね、驚きの発言をしたと、うん、でその何を忖度するのかというと、安倍首相の地元である山口と、麻生さんの地元である九州を、つなぐですね、福岡をつなぐ道路をね、
うん、
作る、一旦この計画はあまりにもお金がかかりすぎているということで地元の議会で否決されたものなんですね、うん、しかし私は忖度しますよと思いっきり出て、その調査費何千万かかかるですね、調査費を議会にあげると、でそれ私は当事者が2人が言えないことを私はね忖度しますよと言っちゃったんですよね。
だから功績は大きいと思いますよ、その安倍政権による、まあ安倍政権が要は忖度政治で成り立ってるっていう内幕をもうバラしてくれたんだから、
うん、
もう功績は大きいです
ね。でもあのびっくりしたのはやっぱり我々の庶民感覚でいうと、忖度っていう言葉の中にはね、
うん、
非常に、まあ、後ろめたいというか非常にマイナスなイメージ、
うん、
良くない、
うん
ね、実際そうですよね、だって権力者に忖度するんですから、うん、国民度外視にね、うん、っていうのに捉えてる一方で、党の議員はですね、あの安倍さんに近い人たちは忖度はいいことだと、どんどん忖度しようって、私は忖度しますよっていう、そういうね言ってたっていうのはね、いかにやっぱりその市民感覚がずれているかと、まあ、一部の報道ではね、その政権のおごりだとかね言ってますけど、このおごりとかそういう問題じゃない、本気でそういう信じているっていうこと自体が恐ろしいことですよ、はっきり言って今ね、まあ本当そういったところについてはね、慣らされている縛っているところはあるかもしれませんけど、
う
ん
うん、
本当にそれは怖いことだと思います、ね、
はい、あのそろそろですね、お時間の方もあの残り少なくなってきてるんですけども、ちょっと未来の話もしましょうか。
未来の話、はい、
あの宮本武議員がですね、
はい、
共産党の国会議員の座を
投げ捨てて
一応やめてですね、退路、うん、を断って、うん、大阪12区で無所属で立候補という、ずいぶん思い切ったことされたなと思いますけど ね、
いや本当にね、非常に思い切ったことだと思いますよね、うん、まあ、やっぱり国会でもあの安倍政権を厳しく追及していた、ね、うん、あの野党議員の一人ですけども、うん、本当にその選挙という意味で言うとね、その勝算が、うん、あの決してある状況じゃない中でね、はい、
うん、
そのある意味で渦中の栗を拾いに行ったっていうかね、うん、だから本当にね、まあ、あのこれ結果どうなるかは分かりませんけど、与良場太一の影じゃないけどね、
うん、
そういう議員が多い中、特に与党あの自公の、ね、うん、議員なんか多い中でね、あの非常にある種、まあ、あの結果はどうあれ立派なことじゃないかなと私は思いますね。
そうそう、
うん、
そしてもう一つ、山本太郎議員もこれ思い切った行動出ましたね、
令和新選組、
はい、
びっくりしましたね、
はい、 まあ、これはいろいろね、ずいぶん思い切ったことですよね。よくやったっていう人と、野党共闘の足並みが乱れるんじゃないのっていう人と、真意はどうなってんだろうっていうね、ちょっと測りかねてる人といっぱいいますけどもね。
私もどっちかというと後者なんですよね。
あ、そうですか。
とびっくりし、はい、名前もびっくりしたんですけどね、令和新選組か、どうしてこういう名前にしたのかなと思ったんですけれども、
これ、まあ、私個人はですね、個人も私個人もちょっと、成り行きよく見てみないと分からないなとは思ってるんですけど、ただちょっと前の国会で、彼が代表質問に立った時にですね、立憲民主党の皆さんもお願いしますよ、呼びかけてじゃないですか。だからあれは多分彼の本気なんだと思うんですよ。だからその本気を表すためのなんかこうアクションだったのかっていう気もしないでもないけど、
そうなんですよね。
小沢さんと何かあったのかなとかいうのは。
ただ山本太郎さんは常に本気じゃないですか。常にまっすぐで本気でぶれないし、だからやっぱり山本太郎さんがここまで行動を起こしたってことは、やっぱり彼なりに何か考えて、立ち上がったんだなっていう気はするので、やっぱり信じたいですね。これまでの山本太郎さんを見てきたから。
そうですね。まあ、これから、ね、どういうふうになるか分かりませんし、
ね、
まだね、5人いないとダメなんでしょ、党としては。
そうですね。でやっぱり国会で山本太郎さんが質問に立ってもらいたいんですよ、今後も。
そうですね。
彼が新党 の、ね、その記者会見の時に話した言葉で、印象に残っているのが、そのある人がその新選組はね、その当時の、要するに体制側というか 国側についたというか、当時は幕ですか、についたじゃないですかみたいな質問があった時に、今は、日本という国はその国民主権ですと、だから私は国民の側につきますというふうに答えたんですね。ある意味で山本太郎さんらしいなと、
国民を守ると、
で国会でやはりその厳しく与党を追及した時に、保守と名乗るなっていうね、言葉があったじゃないですか。
感動しました、
やっぱり水道も売る、外国資本に売る、TPP もね、結局反対なんて最初言ってたけど結局売る、そういう中でね、やっぱりこう一つのこう自分の信念を貫いているのかなっていうのはね、思いますけどね。
とりあえず元号がね、令和に変わるということになっても、
私たちの暮らしは
一日一日はずっと続いていくわけですからね。
変わらないですよね。
今年はね、本当私もこれまでになく、本当にしんどい一年ですよ。仕事がないしね、もう貯金はないし、
カツカツ国民の暮らしは
泣きたいです、
10連休いらないですよ、ゴールデンウィーク。
いや関係ないでしょ、私10連休、
働かなきゃいけない人もいるし、逆に非正規の人で収入
が半減しちゃう人とかね、いっぱい出てくるんですよ。あとは病院だとか介護だとか、櫛だとかね、
働いてるお母さん、
非常に大変な思いする人たちがいっぱいいるんですよね。
子供を預ける保育所が空いてないとか、そういった問題もあるし、病院も閉まっちゃうと、
そういう、庶民っていうかね、市民のやっぱり生活のことはやっぱ知らないんだなと思いますね。
そう思いました。
この番組としてはあれですね、その主権者が国民であるということと、本当に食うにも困ってる国民がいっぱいいるんだっていうことをね、ちょっと訴えていかないといけませんね。
そうですね。
はい。
やっぱ声上げていかないとね、変わんないですよね。
さあいかがだったでしょうか。なんだお前たち素人じゃないかとおっしゃる方もいるかもしれません。しかし主権者、この国の主は私たち国民です。国民が主人公であり、国民が最高責任者です。もっともっと大っぴらに政治的なことを語って良いのではないでしょうか。アメリカのように民主党を支持するミュージシャンが党大会で演奏したり、共和党を支持する著名人が党大会でスピーチしたり、前回の選挙は共和党だったけど今回は民主党を支持するぞとか、その逆があったり、もっともっと自由に大っぴらに政治を語れるようになって初めて民主主義は私たちのものになるのではないでしょうか。異論反論あるかもしれません。皆さんの声もぜひお聞かせください。